はい、出エジプト記の11章と12章ということですね。この11章は最後に神様が大きな苦しみを心を固くなにして、主に従わないエジプトに大きな災いを起こすということが告げられています。ここでですね、非常に大きな苦しみ、それはウィゴ、初めて生まれるような子供が全部ですね死ぬっていう、こういう記事を見ますとですね、どうしてこのような方法を神様は取られるんだろうかという不思議な思いがするわけですよね。真夜中頃ですね、私はエジプトの中を進むと、その時エジプト中の国のウィーはみんな死ぬんだと、王の赤ちゃんもですね、女の奴隷の子供まで、家畜まで、動物の生まれ、初めての生まれたものは全部死ぬっていう、これはウィーゴ、初めての子供っていうのは非常に大事なということですね。イスラエルにおいてもそうですか、誰でもそうです。人間にとってですね、初めての子供っていうのは特別に大事だ。2番目3番目4番目と生まれてきたらだんだんとですね関心が少なくなってくる。初めてっていうのはですね、特別に何でも果物でもですね、初なり、初物、食べ物でもそうですね、初物っていうものはですね、みんながこう注目するし非常に大事なものである。その一番大事なものをですね、全部こういうふうにしてほんのひとときの間に全部死んでしまうように神様がなされるという、このことがですね、なぜなされるのかということですけども、それほどの大きな苦しみを通ってですね、苦しみを通って特別な出来事を通ってこの出エジプトということがなされると、普通のことではないと、全く違うという出来事だということをここで非常に深くですね、刻みつける、歴史の中で刻みつけるためであったわけですね。後にも先にもですね、こんなことは決して起こらなかったわけです。初めてのか全部死んでしまうとか、そういうふうに非常に特別な出来事としてですね、この出エジプトっていうことを歴史の中に刻みつけようと神様がなされたわけなんですね。でそういうふうな極めて大きな苦難がエジプトに及んだのに、この7節であるように、しかしイスラエルの人々に対しては、犬でも人に向かって家畜に向かっても先にもですね、こんなことは決して起こらなかったわけです。初めてのか全部死んでしまうと、そういうふうに非常に特別な出来事としてですね、この出エジプトっていうことを歴史の中に刻みつけようと神様がなされたわけなんですね。で、そういうふうな極めて大きな苦難がエジプトに及んだのに、この7節であるように、しかしイスラエルの人々に対しては、犬でも人に向かって家畜に向かってもうなり声を上げない、何にも起こらないというんですね。エジプトの人にはそういうふうにどんなに防ごうと思っても守ろうと思ってもできなくってですね、王の子供でもこれは非常にこう手厚く守られておるわけです。それでも死んでしまうの。イスラエルの人たちは特別な守りがある、特別に保護されているんですね。それにはっきりと主がエジプトとイスラエルを区別するということを知るということなんです。これは神様が選ぶですね、神様を信じる民とですね、周りの神様に固くなな心とははっきりとこう区別をされる、分けられるということなんですね。でこういうことは確かに、この遥か過去の関係もないような、今の私たちとは関係ないようなことですが、現在においても確かにですね、神様を信じておったらですね、信じてないでそんなものはいないと、神様のなんかないんだとか言って不正なことを平気でするとか言うんだとは、必ず神様をこういう区別をさせておくということは、これはもう現在までずっと続けることなんです。不思議な区別がそこでなされるということなんですね。神様の真実をこの欺いたりですね、 嘘を騙したり、何かそういうふうな悪いようなことをですね、意図的にすれば必ずそれは区別をされる。神様見ておられるわけだから、心の中まで全部見ておられるわけですよね。人間にはわからないと思っても神様は全部見ておるわけで、真実に従う心か、それとも何か不真実な、真実なみんなの前に言えないような何かをしているかどうかを神様ははっきり見ておられるので、そういうことで区別をなされるということなんですね。はい、それからですね、ここはもうちょっと簡単にしていくんですが、この十二章がもちろんここで中心にあるわけです。これは歴史的にも非常に重要なことですね。杉越っていうのは、これは現在でもイスラエルの人々はこれをですね、固く守っているわけです。これはどうしてかというとですね、12章のこの次のページのですね、14節見たら、12章の14節、この日災いが過ぎ越すという、その日はあなた方にとっては記念すべき日となってですね、主の祭りとして言われて、世々にわたって、要するに永遠に守るべき不変の定めだと非常に強調されてありますね。17節にももう一度書いてあります。まさにこの日にですね、私はあなたたちをですね、エジプトの国から導き出したのだ。だからこの日をよよ永遠にわたって守るべき不変の定めとして守れと。そしてもう一度24節に書いてあってですね、この箇所に3回も一度繰り返せばこれはもうわかるようなものなのに、24節でまたですね、あなたたちはこのことをあなたとしかも子孫のための定めとして永遠に守れと。これ以上はないほどの強い強調をしてですね、書かれているっていうのがわかるわけですね。それほどですね、これは重要なもの。そして現在も今言ったようにイスラエルの人たちは厳しく守っているわけなんです。過ぎ越し。私が7年ほど前にイスラエルに行った時もちょうどその時であって、ユダヤ人でもですね、クリスチャンはおるわけなんですね。少数です。公に宣伝してはダメなんです。ビラを配ったりしてもダメ、そんなことすると追放されるということで、ここの信じて、ここが一応ですね、信教の自由があるんだけど、そういうことでですね、非常にいろいろ難しい面もあるけど、彼らはユダヤ人のクリスチャンを杉越しもだから守っているわけです。で、我々行った人たちと一緒に水越しをしたわけですね。食べるわけです。ずっと前にも話したことあると思いますが、その説明が長いわけです。いっぱい食べ物を置いてある中でですね、長い1時間ぐらいもですね、説明がずっと続くわけなんですね。そういうふうに食べるということよりもですね、その意味をこういうに記念して思い起こすということは、これは重要だからなんですね。で、普通はお祈りをしたらもうこれで終わり、ちょっとお祈りして終わりなんですけど、それだけですね、今でもまあ生きて守られておるということで、改めてですね、この水越しっていうものが単に食べるんじゃないということですね、そういうことを今も生きてるわけです。で、これはですね、少し見てみたら、どういうふうに読んで、これがですね、いろいろな歴史の出発点ということで、この月、過ぎ越しをするその時が正月、一年の出発としなさいということが書いてありますね、二節。で、これはですね、現在の世界的な暦では、暦はグレゴリオ暦っていうんですね。今ほとんどの国をみんな使っているのはグレゴリオ暦なんですね。グレゴリオ暦っていうのはあまりにも身近なものでありますけれども、これはですね、そもそもどうしてこういうふうなものが作られるようになったかといえば、イースターがですね、だんだん日が変わってきてしまったということですね。どうしてもこれは暦が少し違っているものだから変えないといけないと。もともとはそういうふうにですね、イースターの日がだんだんずれてくるということで、ずっと昔から、もうこういうことで仕方なく変えないといけないと ということで、まあ、したわけなんです。そういうので、このグレゴリオとローマ教皇がですね、まあ、このことを考えて、そして1582年からですね、これをまあ使い始めると。で、現代はグレゴリオ暦なわけですよね。で、まあ、細かな規定があるわけですけど、そうしたらほとんどまずれないように、まあ、できたというわけです。そうでなかったら、1000年だったらですね、それ前のユリウス暦だったらですね、1000年だったら8日も違ってくる。また、イースターの日がですね、8日も食い違ってきてしまうということで、非常に問題が起こってしまったわけですね。まあ、そういうふうに現在のこのみんな世界で使っている行為ももともとはイースターをですねどうもきちんと守れなくなるということからこういうふうに改定されて今全世界が使っているんですね。日本でもこういうふうに大陰暦であったのが明治になってまもなくこれも非常に大だとですね。日が変わったら大変ですよね。まあ、そういうことで、変えたわけです。まあ、それはそうと。で、ユダヤ人はですねそういうことともうはるかに昔からこの一年の出発点をですね、この過ぎ越しに決めたわけですね。これはグレゴリオ暦といって、今の私たちが使っているのでは、3月から4月にかけての時になるわけなんです。ちょうど今頃になるんですね。3月から4月のこと。で、実はイースターが今頃っていうのは、それも関わりがあるんですね。いろいろな複雑な関わりがあるわけです。で、決め方もややこしいわけですよね。春分の日の次の日曜日っていうふうなことにしてですね。新聞の日の満月の次の日曜日とか非常に複雑な決め方になったのに実はいろいろ歴史的にはいきさつがあったわけですね。まあ、とにかくそういうことでそのぐらいこれは大事だと永遠に守れしかもこれをこの時を過ぎ越しの月を1月とするんだということだったんですね。そしてその時に使うのは何かというとですねこれは子羊であったとですね。これはどうして牛とかですねウサギとか鳥とかではなかったのかということですが、もう個室でやったと。でこれがまあずっと後まで大きな関わりができてくるわけです。そして個室をですね、しかもここで傷がないということが書いてありますね、ご説で。全く傷がない。これも新約につながっていきます。そしてその血をですね、この7節、血を取って個室を殺してですね、そして日本の柱と鴨居に塗ると。そして酵母を入れないパンを煮がなを添えて食べると。これは酵母っていうのはですね発酵、発酵ということは一種の腐敗の印でもあったということですね。そういうことで清い身でこれを受ける、汚れた身、汚れたものは使わないと、まあ、そういうことからですねこの酵母を入れないということをわざわざしたわけです。そして、この苦いな苦みがある美味しくないものをわざわざ食べると、これもこの時の苦しい経験を思い起こすためということでですね。で、本に食事はそうなんだけども食事にしてもそれを思い起こすと、あるいは心をきちんと準備をする。で、根本もこの血を取って塗るということです、子羊の。そうしたらですね12節にあるようにその夜中に神様がエジプトの国を巡ったら人もみんな初めての子供を打って死んでしまうようにすると殺すというわけです。けれどあなたたちのいる家に塗った血はあなたたちの印となる、血を見たならばそれは裁かれない、こういうふうにですねとても不可解な不思議な出来事なんですね。神様はこのような不思議な方法を使われたんです。一つはさっき言いましたねエジプト人のウイは全部死ぬというのは極めて厳しいことですね。かつて歴史上生じたことがないようなこと、予想もしないようなこと、一番ひどいショックを受けるようなことが起こった。さあ次はですねただ単に子羊の血ですね、血を塗ってるだけでその大きな災いが全く受けなかったです。そういうふうに、このためにですね非常に大きな犠牲がなされた、血が流されたということですね。周りの人の子供がみんな死ぬという固くなな心の固くな人たちのみんな死ぬというなんか特別なことがここで行われたわけですね。で、これがどうしてこんなことに、血なんかしなくってもですね神様の使いだから全部わかるわけだから、イスラエルのものだということがあればですねそこをパッと通り越して、 そして、エジプトだけを撃って、滅ぼすと。でも簡単にできたはずですよね。神様なんとか全てわかる。あるいはこんな技で地上の乱でも、なんか木でも立てとくとかですね。そういう簡単にできたのに、わざわざこういうふうに、子羊の、非常に子羊になり、これは全く汚れないということの象徴でもあるわけです。何でも小さいものほどですね、純真ですね。動物でもそうです。子供ほど非常にこう表情でもですね、何か非常にこう純真な表情ですね。大きな動物になったら、例えば犬でも猫でも牛でもですね、大きくなったら、例えば野良犬だったら、なんか苦しそうやな、悩み深そうなですね、不安そうな表情になるわけですよね。猫でも犬でも。牛や馬でも独特の表情が出てくるわけです。それで、自分の子供目の前で引き離されたら、悲しそうな顔して、もーって泣くということもですね、犬や猫や犬でもですね、大人になるとさまざまな表情ができますが、子供の場合は非常に純真ですよね。人間もそうです。天使のように、まあ、そういう純真さということ、傷がないと、でわざわざ血を流すという、これもですね、この当時は本当に何でこんなことじゃないかわからない。でもこれが新約聖書につながっていってですね、この血を流すということは非常に大きな意味を持つということが新約のキリストによってですね、分かるようになったわけですね。それでこれは新約聖書にも深いつながりがあるので、そのことも当然見ておく必要があるわけですね。新約聖書ではどういうところと関係しているかっていうことをちょっと見ておいた方がいいと思います。今学んでいるルカのところで、まず見ておきますが、ルカの福音書の終わりのところですね、22章、ルカ福音書の22章のところを見ていただいたらですね、153ページですね、22章の1節からまず書いてありますね。この22章の一節、さて杉越祭と言われている除香祭、香木ですね、香木菌、これは菌といってバクテリアではなくてカビの一種ですが、これはブドウなんかに自然についておるわけです。除香祭、香木を除いたパンを食べる除香祭とも言われたわけです。近づいたと、このことを特に書いてありますね。すぐ下の7節、22章の7節を見ますと、杉越の子羊をほふる、まあ、これを殺すことをこういう特別に言いますが、ほふるべき除香祭の日が来たと。11節でも、家主に声なさい、先生が弟子たちと一緒に杉越の食事の部屋はどこなのか。そして13節にもですね、二人が行ってみると、イエスが言われた通りだったのから、杉越の食事を準備したと。そしてこの主の晩餐、いわゆる最後の晩餐、最後の夕食っていうことも、実はこの杉越の食事と重なっているわけです。ですね、主は言われたと。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと切に願っていたんだと。神の国で杉越は成し遂げるまでもうあなた方をすることはないと、もうこれは殺されるし地上からいなくなると、こういうふうに最後の夕食も実はこの杉越の食事としてですね取られているんですね。で繰り返し繰り返しこの22章で書いてあることがわかります。そういうふうにこの普通は最後の晩餐というとそんな旧約の杉越とは関係がないように思っている人が多いんですね。レオナルド・ダ・ヴィンチが書いた最後の晩餐とそれが結びついてしまうので、実はそういうふうなレオナルドと結びついたのではなくてですね、旧約のこの杉越と結びついている、それを通ってですね、大きな災いが不思議な形で杉越したということなんですね。 これはまあいろいろなところで後々まで、まあつながって、いくわけです。もう一つですね、このペテロの手紙の中にあるのもこういう表現もここから来ているわけです、429ページペテロ第一の手紙の一章の19ですか。ペテロ第一の手紙一章の19、429ページ一章の19、第一の手紙一章の19ですね。まあ、18から読んでもいいんですけどね。あなた方は知ってるでしょうと。あなた方が先祖からの虚しい生活からあがなわれたのは金や銀ではないと、匂ってるんではないと、傷のない、しかも汚れのない子羊のような、ここで汚れないというのはさっき言った幼いものは本当に汚れがないことの象徴ですね。傷がなく汚れもないようなキリストの子羊のようなキリストの尊い血によるのだという言い方でですね、この吸い腰の時に傷もなく汚れもない子羊を捧げたということをこういうふうにしてキリストそのものの予言だとして受け止めておるのがはっきりわかるわけです。はい、それでまあ、後にもまだいろいろここにあります。まず新約との関連はその2つだけ今ここで挙げておきますね。それで、まあ、もう一つこのところに帰りますが、このようにして、血を流すという特別なことをここでずっと受け継いできたわけですね。でその血を流すっていう時の子羊、非常にこう直感的に見えるんですけど、これをもっと霊的に深めたのが、これがイザヤのあの53章だったわけです。そこのところイザヤ書53章を読んでみられたらですね、この表現の中でどのようにこのところと違うかということに注意をして、53章をちょっと見ていただきたいと思うんですね。これもさっき受難衆の賛美には必ず出てくるような元になったところですね。53章これは実は53章からじゃなくて52章の13からが本当なんですね、の区切りなんです。ですから52章の13からが本来の区切りですから、時々こういうふうに区切り方が、ま、間違っていることがあるわけですね。で52章の13節、見よ私のしもべ、特別なしもべだと。これは最終的な非常に高く上げられる、神の右に上げられる、神と同じと。けれどもですね、不思議なことに最終的に非常に高く上げられるんだけど、そのしもべは人と見えず人の子の面影はない。その高く上げられる神様のしもべっていうものは、実は地上に現れた時には誰も予想しない。この15節の終わり、考えたこともない、想像したこともないような形でその方が現れるって言うんです。それはですね、どういうことかっていうと、この2節にあるように、輝かしい風かけも好ましい容姿もね、軽蔑されて人々に捨てられるんだと。これはそれまでのメシアのイメージと非常に違うわけです。それまでのメシアっていうのはダビデと同じ王だと、輝かしいもんだと、力強いもんだと、武力も権力もですね、人を支配する力も非常に強力なものが現れて、そしてかつてのダビデのような王になって辺りを支配するんだというふうにずっと思ってた。これはこのイザヤ書53章で初めてですね、非常に違う。だからここで誰も語られたことがない、聞いたことがないようなことですね。その王というものは見捨てられてですね、軽蔑されてですね、そうして見る影もない、みんなから見捨てられるような人だと。 そんなものが王としてのメシアということは考えたこともないわけですね。しかしここでですね、この非常な特徴は、この箇所を今までに多くの人たちは何度も読んだと思いますが、捨てられている人であるのに不思議なことにですね、多くの人の痛み苦しみを負うことをした人だと。4節もそうです。彼が担ったのは私たちの病や痛みを背負ったんだと、ね、こんなに見捨てられる人がこんなものを背負う余裕、特別なことはできないはずです。それはね。そして次のページにもですね、6節で私たちの罪をすべてしわかれに負わしたんだと、身代わりに負わしたんだということ、ここでももう一度書かれてあります。そして下のこの11節にもですね、また私のしもべは彼ら多くの人々の罪を自ら負った。次のページにもですね、6節で私たちの罪をすべてしわかれに負わしたんだと、身代わりに負わしたんだということ、ここでももう一度書かれてあります。そして下のこの11節にもですね、また私のしもべは彼ら多くの人々の罪を自ら負ったんだと。で、罪を犯した悪い奴だとして死んでしまったと。もう一度最後に12節、多くの人々の過ち罪を担ったんだと。こういうふうにこの53章の非常な特徴というのはですね、みんなから見捨てられた人であったのに、多くの人の罪、悪い点、弱さ、痛み、みんな担ったということを特別に書いてある。メシアの予言は他にもいろいろあるんですね。神の霊を受けた人だとか、英知な。ところがです、このように見捨てられておりながら、無数の人たちの罪と痛みと弱さをみんな背負って身代わりに死なれたというのは、ここだけなんですね、はっきり書いてある。これがですね、この血を流すということの非常に深い霊的な意味、霊的な意味をですね、非常に深く示されたのがこのイザヤという、これはまあ、預言者だったわけですね。出エジプトの時では血を流す、子羊、どこか儀式的ですね。儀式的なニュアンスが強いわけです。動物を殺して血をですね、流す。それを霊的に非常に深めた。同じ血を流すということは死ぬということ。死ぬんだけど、ただ死んだではないと、ただ血を流したんではないというわけですね。みんなの人の罪、痛み、病気、それを担ってくれた。これも本当不思議なイエス様のお姿だったわけですね。罪だけを担ったんだ、病気や痛みや苦しみもみんなに乗ってくれるお方だと、そうして死んだと思うんですね。こういうふうにですね、この二つが重なってですね、最終的にイエス・キリストのあの十字架という形になって、ずっと二つが流れ込んでいったのがあの十字架だったわけですね。子羊としてあの水越し、血を流した、そこだけ災い、罰されられないんだと。しかもですね、愛を持って私たちの苦しみや罪がいっぱいで、どうすることもできないままみんな担ってくださったと。そういうふうに単に血を流すっていう、血を塗ったらいいけどそれ死にたいと、あんまりピンとこないような人も多いかもしれませんが、そういう痛み苦しみをみんな背負った、そこに深い愛があったわけですね。そういうことの要は予言として今日の箇所があるわけです。で、神様はですね、こういうふうに非常に歴史的に重大な、最も大事なことになるので、この遥かに古い時代からこういうふうに神様の固くなみんな死ぬとかですね、子羊の血を流して貼り付ける、永遠に守れというふうにして特別な決まりをしたわけです。で、それは後に、遥か後にイエス・キリストというお方によって完全な意味がですね、そこに成就するため に歴史の中、人々の心の中に刻みつけるためにこのようなわざわざ念のいった方法を取られたとですね。普通に神様はすっと救い出すことができたんだけど、あえてそういう方法を取らなかったわけです。はい、まあ、そういうことで、イエス様ご自身がそれをはっきり自覚しておられたわけですね。それで自分の死というのは実はこの杉越の子羊だと、あるいはイザヤ書の重荷を負ってするんだとはっきり知られて、そしてこの杉越の食事を結びつけられようとしたんですね。だから一緒に食事、杉越の食事をしたいと切に願っていたと書いておられたんですね。そういうふうにここのところは昔の何かことを書いているだけでは決してなくて、神様非常に長い大きなですね、ご計画ですね、ご計画の最初のところ、出発点を書いたものとしているのが非常に大事なわけです。基本的なラインはここに、きちんと載っておるわけですね。で、だから私たちにとっての杉越とイエス様が十字架の血を持って死んでくださって、担いでくださって、私たちも裁きを吸い越したという、それをここで、ね、永遠にですね、記念をして感謝をするというわけですね。絶えず新たに思い起こさないと私たちの信仰も曖昧になる。そういうことまでしないといけないほど私たちの罪もまた深い思いということです。だから礼拝の前には基本的な心構えというのは、私たちの一週間罪を思い起こす、そして許されたことを感謝するということから出発する。これがこういうことになるわけです。吸い越しを絶えず記念する、それはそのことなんですね。単にだから仏教のような黙想ではないわけなんです。心を空っぽにするのとは違うわけなんですね。非常に具体的なわけです。そして、ね、この記念をするという、まあ、そういうことを絶えずするわけですね。感謝です。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。